こんにちは。今回の探究へようこそ。今日はですね、2025年7月23日付のフィニックス愛知オンライン教室にブログ記事、これをもとにちょっと深く見ていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
テーマはバドミントン女子ダブルス、マレーシアのペア、パーリータン選手とティナ・ムラリタラン選手。この記事なかなか面白かったですよね。
非常に示唆に富む内容でしたね。
中心にあるのが、歩は最強の盾を信じ、盾は最強の歩を生かすっていう、まあ格言。個々の力とそれがこう合わさった時の相乗効果、考えさせられます。
そうですね、まさにチームワークの本質みたいな。
で、今回はこのペアがどうやって1プラス1を2以上にしてるのか、その秘訣を探りつつ、まああなたの仕事とかチームビルディングにも活用できるような、そういうヒントを見つけていければなと。
はい、ぜひ。
では早速、まずモホ、パーリータン選手ですね。記事だとパワーハウスって、もう一点突破の象徴という感じ。爆発的なスピード。なんか記事には靴にバネが入ってるみたいなんて表現もありましたけど。
面白い表現ですね。
それにスマッシュ、これもカメラが追えないほどだって。
はい、強力な武器ですよね。
ただここで、私が面白いなと思ったのは、記事では彼女の鉄壁の守備力にも結構触れてるんですよ。
ああ、なるほど。攻撃だけじゃないと。
そうなんです。強力な攻撃の模倣なのに、守備もすごいっていうのは、これはどう考えたらいいんでしょうか？
それはですね、非常に重要なポイントだと思います。普通、模倣というと攻撃専門と考えがちですが、その彼女の守備力があるからこそ、多分パートナーのティナ選手は安心してこう戦術を組み立てられる。
ああ、なるほど。
つまり炎としての役割に、まあ、集中できるわけです。守備が実は攻撃の土台になっている、そういう見方もできるんじゃないでしょうか。
なるほど、守備が炎をさらに鋭くしてると。深いですね。じゃあちょっとリスナーのあなたにも問いかけたいんですが、ご自身の炎、つまりこれなら負けないぞっていう専門性とか強み、それは何でしょう？それを磨くことがもしかしたらチーム全体の力をこう底上げする第一歩なのかもしれないですね。
大事な視点ですね。
そしてその炎を支えるのが盾、ティナ・ムラリタラン選手。彼女は戦局を支配する司令塔と表現されていました。
はい、まさにそんな感じですね。記事によるとコート全体を見渡す力がすごいと。相手の狙いをこう瞬時に見抜く洞察力、それからショットの多彩さ、なんかキュンキ自在というか、相手のリズムを巧みに崩していく。例えば高く上げるロブで時間を作ったり、ネットサイドでこう繊細なプレーを見せたり、かと思えば意表をつく早いプッシュを打ったりとか。
その戦術眼が素晴らしいんですよね。単にこう守るだけじゃなくて、相手をしっかり分析して状況に応じて最適な手を打っていく、これが盾のまあ真髄と言えるかもしれないですね。
パーリー選手のあの炎としての圧倒的なパワー、それを最大限に生かすには、やっぱりこのティナ選手の冷静な分析と状況を作り出す盾の役割っていうのがもう不可欠なんですよ。
なるほど。
この力をこうチームの力に高める、なんか触媒みたいな存在というか。
触媒ですか、面白いですね。で、やっぱりこの2人の関係性の核心にあるのが信頼なのかなと。記事にあったあの200打を超えるラリーの話。
ありましたね。あれは壮絶ですね。
ですよね。もう肉体的にも精神的にも限界のはずなのに、お互いを信じてるからこそ続けられるっていう。パーリー選手は後ろにはティナがいるって思えるから、もう思い切りスマッシュを打てる。で、ティナ選手は最後はパーリーが決めてくれると信じてるから、冷静にこうチャンスメイクに徹することができる。この信頼関係本当にすごいなと。
まさに。
あの怪我からの復帰のエピソードもありましたけど、あれも単なる美談じゃなくて、逆境がこう2人の絆を本物にしたっていう証拠なんですね。
その通りだと思います。この信頼関係こそが個々の能力を単なる足し算じゃなくて掛け算にするその鍵なんですよね。お互いの役割への深い理解と、まあリスペクト、そして弱点を補うっていう意識、これがなきゃホモも盾もその進化を発揮できないんですよ。
なるほど。ちょっとあなた自身のチームとか周りの協力関係を考えてみてほしいんですが、この信頼っていう要素、どれくらい機能してますかね？
これは一度考えてみる価値があると思いますよ。
いやー、本当にそうですね。というわけで、今回の探究で見えてきたのは、まず自分の模倣、つまり強みをちゃんと自覚して磨き続けること。
はい。
次に、それを支えて生かす盾、まあ戦略性とかサポートの重要性、これを理解して尊重すること。
ええ。
そして何より、その両者をつないで力を増幅させる信頼を築くこと。この3つがこうしっかり揃って初めて1プラス1イコール2が実現するということなんですね。
まさにそういうことですね。
記事の最後にも、あなたの模倣は必要な盾は、チームの模倣と盾は誰っていう問いかけがありましたけど、これはなんか日々の仕事とか活動を振り返るいいきっかけになりそうです。
そうですね。ええ。そしてまあもう一つちょっと思考を深めてみると、今回は割と明確なホモと盾っていう役割分担があるペアの話でしたよね。
はい、そうでした。
でももっと大きなチームとか、あるいは役割がもっと流動的だったり、一人で複数の役割をこう兼ねてたりするような、より複雑な状況っていうのもあるじゃないですか。
ああ、ありますね。確かに。
そういう場面で、この矛と盾の考え方ってどう応用できるのかなと。役割が固定されてないからこその何か新しいダイナミズムみたいなものが生まれる可能性もあるんじゃないか、なんて考えてみるのも面白いかもしれませんね。
複雑なチームにおける矛と盾の力学。なるほど、それはまた興味深い問いですね。うん。今回の探究はここまでとしましょうか。ご参加いただきありがとうございました。
ありがとうございました。